カルチャーアワー歴史再発見移動と空間の世界史第10回。今回は産業革命と鉄道蒸気船と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山のNHK 文化センターで収録したものです。
それでは今日は産業革命と鉄道蒸気船ということでお話をしたいと思います。産業革命という言葉は聞き慣れた言葉だと思うんですね。イギリスで1760年代から1830年代ぐらいまで、起こった現象である。で、産業革命というのはじゃあ何で意味があるのか、どういうことなのかっていうと、なかなかいろんな見解があってですね、はっきりしないと。で、私は産業革命の結果、都市の膨張の時代が起こった、一番大きなことだと思うんですね。つまり都市が生産の場に変わるわけですね。蒸気機関という動力とそれから機械を組み合わせて、多様な工業製品がこう大量生産されるということになってくるわけですね。今の私たちの周りを見ても、農村で作るものがもちろん原料になっているんですけれども、大抵がその都市で加工されていますよね。工業製品ばかりです、私たちの周りを見るとね。で、それを作るためにたくさんの人が都市に集まってくるわけですよ。例えば東京の首都圏なんてのはすごいですよね。時々夜飛行機で羽田に来るんですけどね、そうするともう下もうキラキラキラキラすごいわけですよね。で、この人たちがみんな食べ物を作ってないんだなと思うとゾッとしますよね。まあそういうようなものすごいアンバランスができてきちゃうんですよね。で、それはなぜ可能になったのかと言いますと、やはり都市を支えるネットワーク、これは鉄道とか、それから蒸気船のネットワークとか、後にありますと飛行機のネットワークとか、そういうものが都市に食料を運ぶんですね。あるいは都市で作られたものを各地方に運ぶということになりまして、社会の形が全く変わってしまうということになるわけです。で、私が今までずっとこう話してきた関係で言いますと、いわゆるその高速で安定したネットワークですね、いわゆる従来人間が足で歩いていた、そのあるいは馬で行き来していたのと違いまして、機械で動く鉄道ですね、これが都市にいろんなものを持ってくるということになるわけですよ。それからさらに遠くから運んできますからね、腐っちゃう恐れがあるわけで、例えば冷凍して運んでくるとかですね、それから殺菌法も工夫されてくるわけです。で、遠くから品物が集まってくるようになるわけですね。例えば今カフェオレなんか飲んでますよね、牛乳入れて、コーヒーを飲んでますけれども、あれはですね、19世紀にはものすごいモダンな飲み物だったんですね。なぜならば牛乳は腐りやすいですから、農村か牧場に行かないとですね、飲めなかったんですよ、なかなか。しかしその低温殺菌の方法ができてきて、都市でも牛乳が飲めるようになった。そこでその感激して飲んだんでしょうね、牛乳をね。だから今はコーヒーが胃に悪いから牛乳を加えるんだとかいろいろ言っていますが、これはかなり歴史的な飲み方なんですよね。まあそういう形になってくるわけです。ですから、産業革命によって都市も変わり、それから都市を支えるネットワークも変わったという形になるわけです。じゃあなぜ産業革命が起こったのか、どこから起こってきたのかというと、これは大西洋の貿易の中から起こってくるんですね。大西洋の商業圏が拡大していくわけですけれども、ヨーロッパからそのアフリカとかですね、あるいはアメリカ大陸に輸出するものがあまりないんですよ。で、衣料品が主なんですけれども、ヨーロッパで作られていた衣料品は表裏物ですから暑苦しくてしょうがないんですよ。亜熱帯とかですね、そういったところではとても着れないわけで、そこでイギリスの東インド会社がインドの綿布ですね、これをその新しい商品として大西洋に持ち込んだんですね。で、綿布というのはジーパンにもなりますから、ものすごく丈夫ですし、それから肌着にもなりますよね。だからその非常に優れた繊維なんですよ。そこで爆発的に売り上げが伸びるんですね。10年間で10倍ぐらいになっちゃうんですよ。だけども、この何て言いますかね、イギリスとしてはですね、他で作ったものを持ってきて売るだけではあまり儲からないわけで、なんとか自分たちのところでできないかというふうに考える思うようになるわけですね。 でそこでその奴隷貿易船がこう奴隷を運んだ帰りにですね、綿花を持ってきて、それを加工すればいいんじゃないかということで、西インド諸島でカリブ海のね、そこでその綿花を作るようになるわけですね。で後になりますと、その綿織物工業が非常に発達してきますと、カリブ海だけでは間に合わなくなって、アメリカの南部でも奴隷を使って綿花を作るという形になってくるわけですね。で奴隷船がそのリバプールに持ってきた綿花をですね、そのすぐそばにありますマンチェスターというところで加工して、そして綿布を作った。ところがですね、インド綿布の方が優れているんですね。なかなか売れないんですよ。だからこれと対抗するには、もうとにかく出来の悪いものを安く売ると、それしかないと、だから大量生産しかないということになってくるわけですね。それで、どうしたのかと。で、イギリスは毛織物の国ですから、毛織物の技術は持ってるわけですよね。そこで大量にその布を織る道具として、フライングシャトル、飛び火というやつなんですけど、それを使って織布効率を上げたんですね。だいたい倍ぐらいのスピードで布が折れるようになったわけです。だけど糸がないんですよ。糸は今までと同じように人間が紡いでいましたから、手で、これは何とかしなければならない。そこで懸賞金を出して、糸を能率的に紡ぐ道具ですね、あるいは機械を作ってくれと、そういうことをやったんですね。そうするとかつら職人の人とかですね、それから牧師さんとかですね、それから職人さんですね、そしたらいろいろ工夫をして次々と新しい機械が生まれてくることになるわけですね。で問題はどういうのかなったかと言いますと、どうすればたくさん糸が作れるのかということと、どういうふうにすればその糸を強くできるのかということなんですね。でそれを考えた人がアークライトという人でありまして、水力紡績機という紡績を作るんですよ。つまり糸を作る過程で機械でよりをつけて、そして、それを量産すると。ところがそれにはたくさんの動力がいるわけですね。かなり複雑な機械ですから。それで水車を使ったんですが、水車を回すには川の水の流れが速くないとダメなんですよ。だから港から離れたこう山奥に行かないとそれが作れない。でこれは非常に不便なんですよね。そこでなんとか新しい動力ができないかということになったわけですが、その時にワットという人が、従来炭鉱で排水用に使われていたですね、ものすごく大きな蒸気機関があったんですが、それを効率化して小型化するわけですよ。それからもう一つは有線歯車というのを考えて、以前は上下運動しかしなかった蒸気機関を軸を回転させる動力源にしたわけですね。その結果機械を回すのに蒸気機関が使えるようになりまして、大量に物が作られるということになったわけです。でそれができるようになったのがですね、1781年なんです。だから産業革命が始まって2年ぐらい経ってからであるということになるわけですね。で、蒸気機関と多様な機械を組み合わせれば、その綿織物だけじゃなくていろんなものが作れるということになって、いろんな業種にその機械と蒸気機関が普及していくことになるわけですね。で、イギリスではですね、1823年に約1万台の蒸気機関が使われていたわけですが、55年になりますと、つまり、大体30年間ぐらいの間に約40万台に増えているわけです。ですから蒸気機関がものすごい形で普及していくわけですね。でそういう形でそのたくさんの工業製品が都市で作られるようになりますと、働き手が必要ですから、たくさんの人たちが都市に集まってくることに、過密都市ですね、たくさんの人が過密の状態で住む、その非常に非衛生な都市が生まれてくることになる。で従来の都市というのはですね、これは商人が住んでいたり、あるいはその何て言うんですか、役人が住んでいたりですね、貴族が住んでいたり、そういったところでしたから、かなりこざっぱりとした都市だったんですが、産業革命以後になりますと、工場とか労働者のスラム街とか住まいですね、あるいは倉庫とか、あるいは運河とか、そういうものが都市の中心になりますので、都市が非常に騒がしいですね、なんか落ち着かない、薄汚れたといいますか、そんなような感じになってしまうわけです。で例えばディケンズという小説家がイギリスにいますが、その人が悪い時代という小説を書いておりまして、その中で都市は誠に鉱屈都市であると、石炭とか鉱屈の煤煙がこうなんか待っているようなイメージであるというようなことを述べているわけですね。そういう状態になってしまう。 しかし都市はたくさんのものを大量に、生み出すわけですから、たくさんの種類のものを大量に生み出すわけで、非常にパワフルなかつ社会活動の場になってくるわけですね。そういう形になった。で、都市人口がどんどんどんどん増えていきます。例えばロンドンを見てみますと、産業革命前の17世紀の末には約50万の人口であったわけですが、19世紀の後半になりますと650万人です。50万人が650万人になっちゃうんですね。で、大体まあ13倍ぐらいに増えていくという形になるわけです。で、そのような中でですね、物を生産する都市を中心としてですね、生活の場が非常に広域化していきます。日常のその歩行圏に変わってですね、広い範囲で活動できるようなその装置が必要になってくるわけです。で、そのような中で、出てくるのが、都市で言いますと都市と郊外を結ぶ鉄道とか、あるいは都市はもう混雑しておりまして、新たに交通機関が作れないと、混雑した道路にはですね、そこで地下鉄を作るとかいうことになってくるわけです。で、地下鉄の歴史というのはかなり古くて、ロンドンでは1865年明治維新の前にも地下鉄ができているわけですね。まあそういう形になります。で、当時のロンドンはだいたいその直径が20キロぐらいの範囲を持っておりまして、非常に都市が大きいですから、もうその中で歩いて移動するってなかなか難しくなってくるわけですね。ですからそういったような交通機関もできてきたということになるわけです。で、この産業革命を挟んでですね、非常にその交通手段が発達していきまして、例えばロンドンとマンチェスターの間、どのくらい時間がかかったのかというと、産業革命前の1750年の時点では馬車で大体3日ぐらいかかったんですね。ところが鉄道が敷設された1850年頃になりますと6時間になっちゃうんですよ。3日かかったところが6時間で行けちゃうことになるわけですね。だからこれが鉄道の凄さを物語ってるわけですね。つまり人間の足で歩くと3日かかるところが6時間で移動できちゃうということになりますから、生活圏がそれだけ広がるわけですよね。人間の生活の舞台が広がったという形になってきます。ですから人間のその生活のスタイルが全く変化してしまうということになるわけですね。で、一般的には鉄道とか蒸気船の出現を交通革命というふうに言っていますが、ただ単に交通機関が変化しただけじゃなくて、人間の結びつき方とか社会活動の仕方が変わってきますから、これはなんか別の言葉で呼んだ方が分かりやすいんじゃないか。だから例えば仮にネットワーク革命というような形でね、いろんな結びつきが、ネットワークが変化してきたというふうに考えることができる。ただ古いその交通機関もそのまま残っていきますから、これは複合的な形になっていくというわけですね。歴史というのはいっぺんにバッと変わっているわけじゃなくて、組み替えで変わってきますから、そういうことが言えるんではないかというふうに思うわけです。それでじゃあその非常に人口が増えてきてですね、たくさんのものを作り出す、あるいはたくさんの食料を必要とする都市を支えるそのネットワークはどのようにして変わっていったのかという話をしたいと思います。そしてやはりここにも蒸気機関が絡んでくるわけですね。つまり蒸気機関を小型化して台車とかですね、あるいはその石炭を運ぶトロッコのようなものの上に乗せて、なんかそういうものを引っ張れないだろうかということを考えるようになってくる。それがそもそもの、その鉄道の起こりなんですよね。で、そういうことを最初に考えた人は誰かと言いますと、これはトレビシックという人であったわけです。で、トレビシックは1804年、つまりワットが蒸気機関を改良してから23年後にウェールズのベニラダンというところで蒸気機関車の走行実験をやっています。この人は非常に天才的な人なんですよね。で、最初にそういう着想を持った。ただ彼が走らせた機関車を走らせたレールがですね、木製なんですよね。だから重いその貨物に耐えられないということで、これはなかなか実用化できなかったわけです。簡単なことなんですけど、なかなかあそこに思いつかない。で、鉄でできたレールを使って蒸気機関車を実用化した人は、ご存知のようにスティーブンソンという人になるわけですね。で、そのトレビシックは20人の人間と25トンの鉱石を時速 6.4 キロで16キロ運んだという記録が残っているわけです。で、しかしそれは実用に至らなかった。 で最初にですね、実用的な機関車を開発したのがスティーブンソンという人であって、1825年にストックトンとダーリントンというその45キロの距離のある場所をですね、35両の客車と貨車を牽引して時速20キロで走った。時速20キロですから随分遅いですけどね、当時としては大変なことであった。でそれを踏まえまして1830年になりますと、かつての奴隷貿易の拠点でありましたリバプールと、それからメンプを作るですね中心地であります織物の町のマンチェスターの間、これは大体50キロぐらいあったわけですけれども、そこをそのつなぐ、営業用の鉄道が作られた。で、大体時速40キロで走ったんですね。だけど当時有名な女優さんがですね、この時速40キロで走る鉄道に乗ってね、まるでその空を飛んでいるようだと言ったってんですね。だから時速40キロというのは当時で言えばものすごい超スピードといいますか、そういう感覚だったわけです。でこの鉄道は大成功でありましてですね、1日に平均1100人の人を運んだ。そして、国からの借入金を完済し、毎年だいたい 9.5% ぐらい、1割近い配当金を払えた。大成功なんですね。で当時ですね、リバプールとマンチェスターの間をつなぐ郵便馬車を全て動員しても1日700人ぐらいしか運べないんですよ。ところが鉄道ですと1100人運べるわけですし、スピードも3倍ぐらい速いわけですから、これは非常に優れた乗り物であるということで有名になったわけですね。そうしますと、そんなにその儲かるんなら私のところでも作ろうということになりまして、その後イギリスでは鉄道橋時代、鉄道ラッシュといいますか、そういったような状態になるわけですね。いろんなところで鉄道が作られていきます。そして例えば1845年、最初の鉄道ができてから15年後には64倍の距離の鉄道ができて、さらに1855年、その10年後にはですね、最初の鉄道の263倍の距離の鉄道がイギリスにできたということになるわけですね。だから瞬く間に鉄道網が広がっていったということになるわけです。で鉄道はどういう点で優れていたのかというと、首都の文化をこう地方に伝えると、だから国を一つにまとめるのに非常に役立ったわけですね。鉄道ができたことによって国民とか、あるいはその国の文化ですね、そういうものが出来上がったというふうにも言われています。それから経済的に見ますと、国内を一つの市場として統一するのに非常に役に立った。国が一つの経済圏としてまとまったわけですね。でそういうこともありましたので、ヨーロッパの大陸諸国も鉄道の建設に熱心でありまして、ドイツは国がその補助をして、大体イギリスのその 35% ぐらいで鉄道が引けるようにするわけですね。で瞬く間にイギリスに次ぐ鉄道大国になっていきます。1850年頃にはもうイギリスに次ぐ鉄道大国になるわけです。フランスでも1850年代にナポレオン3世という人がですね、幹線鉄道網の建設を始めまして、大体鉄道の敷設距離が15倍ぐらいに増えてきた、それ以前のね。それからアメリカなんですけれども、アメリカというのはあれは移民の国ですよね。で、西部にどんどん移民で人が入っていくわけですけれども、何もないわけですよ。滅ぼしぐらいしかないわけで、そこで西部に安く鉄道を建設するということがとてもインフラとして必要になってくるわけです。でどうしたのかといいますと、国が補助をするんですね。鉄道会社が40マイル鉄道を建設すると、その周辺の広大な土地をタダで与えるとかですね。で鉄道を建設するときには、1マイルの建設について償還期限30年、年利 6% で国債を大量にその与えるとかね、そういったような形で鉄道建設を奨励するわけです。その結果どんどん鉄道ができていくわけですね。で1869年には大陸横断鉄道のような形で大西洋と太平洋がつながると、その後大陸横断鉄道は何本もできるわけですね。だから今でこそアメリカは自動車の国になっていますが、もともとは鉄道が作った国なんですよ。アメリカの代表的な財閥でありますモルガン財閥なんていうのは、鉄道網を支配する大財閥なんですね。で鉄道は非常に広い範囲をつなぐ企業ですから、これはビッグビジネスになっていくわけです。だからアメリカの一つのそのビジネスモデルが鉄道からできてくるわけですよ。 まあ、そういった形でアメリカは鉄道の国として非常に鉄道網を充実させていった。で、その大陸横断鉄道なんですけれども、1869年に完成した大陸横断鉄道は、東部の方の地域ではいろんな鉄道を乗り継いでんですね。それからミズリー川という川には鉄橋がなくて、それはあのフェリーボートで渡るわけで、大体あの横断するのにですね、アメリカ大陸を横断するのに8日から10日かかったと、まあ、大変な鉄道だったわけです。でも一応その大西洋と太平洋が鉄道でつながったということですから、これは当時にしてみれば大変なことであったわけですね。それからあの植民地にもですね、植民地のいろんな物産を積み出すための鉄道が作られてきます。例えばイギリスはインドをですね、植民地にしますけれども、インドでは早くもですね、1860年代に鉄道建設ブームが起こりまして、1902年にはですね、イギリス本国の鉄道敷設距離をしのいでしまうわけです。ただしこれはあの港に内陸部で取れたいろんな物産を運んでくるための鉄道ですから、インド人のための鉄道じゃないんですね。イギリスのための鉄道なんです。それから鉄道会社もその儲けなければいけませんから、なるべく安上がりに鉄道を作ると。それで作られた時期によって鉄道の軌道が違うんですよね。で、そういう鉄道が今も残っていますから、日本の鉄道のようにこう東京駅からいろんなところにそのまま行けるってわけじゃなくて、鉄道を乗り継がなければいけない、そういう不便があるわけですね。だから鉄道はそのヨーロッパあるいはアメリカ、そういった国が世界を支配するために作った一つのインフラですから、自分たち本位に作られているわけですね。で、そういう高速で安定したネットワークを地球上に張り巡らすことによって、ヨーロッパの時代が作られている。だから19世紀に、まあ、世界がヨーロッパの世界になったのはそういうこともあるんですね。で、そのインフラを通じて世界中の食料とか工業原料とか、そういうものがヨーロッパに集まって主要都市にね。それから一方ヨーロッパで作られた工業製品が各地にこう売りさばかれていくという形になっていったわけです。で、そういうその鉄道ブームをですね、世界的な鉄道ブームを支えたのがイギリスなんですよ。スティーブンソンなんていうのはあの鉄道会社を作ってですね、各地に鉄道を作って大儲けしたわけです。で、鉄道っていうのは総合産業なんですね。今のあの高速道路を作る産業と同じでありまして、ただ単にそのレールを敷くだけじゃなくて、鉄橋を作ったり駅を作ったりトンネルを作ったりしますから、これはまあ総合的な産業でありまして、たくさんのその技術がいるわけですね。で、イギリスはそういうものを世界中に輸出することによって非常に大きな利益を上げた。例えばあのレールのためにですね、イギリスの鉄が輸出されて、イギリスの鉄の 40% 近くが海外に輸出された。それみんな鉄道関係なんですね。まあ、ですからパックスブリタニカは鉄道が作ったと。それからアメリカ合衆国ですね、大陸国家として非常にその成長するアメリカ合衆国も鉄道によって作られたということが言えるわけです。で、そういうふうにして陸の上に都市を支える、まあ、ネットワークが作られていくわけですけれども、しかし地球の7割は海なんですよね。で、海にも蒸気船を使ったネットワークが作られていくことになった。しかしその、大きな海を航海するにはですね、たくさんの石炭が必要なんですね。だから経済効率が悪いわけですよ。ですから、蒸気船が最初に作られたのはもう1805年ですから、トレビシックが最初の蒸気機関車を作って翌年なんですけれども、大きな海、まあ、大西洋とか太平洋でですね、蒸気船が実用化されてくるのは明治維新以降なんですよ。普及していくのはなぜかっていうと効率が悪かったんですね。つまり石炭をたくさん積んじゃうと、もう人間もそれから貨物も乗せられないと、石炭だけ積んじゃうということになるわけですね。だから途中で航海している途中で蒸気機関が止まっちゃったらどうしようもないわけですよね。まあ、ですからそういうこともあってなかなか普及しなかった。で、最初にあの蒸気船をですね、本格的に作って大西洋を横断した人は鉄道技師なんですよ。あのイギリスの鉄道会社のブルネルという技師なんですけれども、これは鉄道会社の重役会議で、イギリスの鉄道をなんとかアメリカのニューヨークまで引けないかと、海の上をですね、そういう話が出まして、ブルネルはそれを聞いて、じゃあ蒸気船を作りましょうということで、蒸気船を作っちゃったということになるわけですね。で、彼はあの1838年に グレートウエスタン号という船を作りまして、その船で15日間で大西洋を横断してニューヨークに入ってるんですね。これが完璧なその蒸気船が最初に大西洋を横断したことになるというわけなんです。でその後じゃあどうしたのかと言いますとですね、結局長距離船を動かすのは大変ですから、各地に石炭の補給基地を作って、その補給基地をつなぐ形で蒸気船を航海させようという形ができてくるわけですね。で蒸気船をその守るには海軍が必要である、それから石炭の貯蔵地を守るには海兵隊が必要であるという形で、イギリスの海軍はその蒸気船のネットワークと連動する形で形を変えていくわけですね。海兵隊というのはもともとそういうものなんですよ。それでイギリスはですね、やがて、次の時間に話したんですけれども、スエズ運河を支配下に置きますと、スエズ運河から各地に、石炭の貯蔵地を作りましてね、そして、中国に至る、貿易ルートを確立するわけです。それをエンパイアルートというわけですね。で例えば現在インドの主要都市になっておりますムンバイとかですね、それから東南アジアのシンガポールとか、それから中国の香港とか上海とか、それは全部そのイギリスのエンパイアルートに含まれていると。だからエンパイアルートの遺産なんですね。でそういう形で海のネットワークも作り上げていったということになるわけです。でそのような中でですね、1860年代になりますと船を作る技術が発達してくるんです。で例えば木造船よりも非常に抵抗が少ない、なんか水泳の水着みたいですけど、抵抗が少ない、2割ぐらい抵抗が少ない、ということが分かってくる。それからスクリューが生まれてくる。で、船の横に、水車みたいなのをつけた船から今度はスクリューに変わってくる。それからさらにですね、高圧の船舶用蒸気機関が採用されて、燃料がだいたい6割ぐらいで済むようになる。そういった形でですね、ちょうど日本で明治維新が行われた時代頃から帆船から蒸気船へという切り替えが進んでいくわけですね。そういう形になります。そしてそのような中で世界の商船頭数も1840年には670トンだったものが1913年には4300万トン、670万トンから4300万トンという形で 6.4 倍に増えていく。で膨大な食料とか原料とか工業製品が大きな海ですね、オーシャンの上を移動するという形になってくるわけです。でそのような中でですね、多くの人たちがその船に乗って移住するということも行われまして、いまだかって世界の歴史になかったような民族移動ですね、つまりヨーロッパの人たちが船に乗ってこう各地に移動するというような現象も起こってくるわけです。例えば移民でできたアメリカという国なんですけれども、1800年のアメリカ合衆国の人口がだいたい500万人です。ところがそれが1930年になりますと約1億2300万人に増えている、約25倍に人口が増えているわけですね。そしてその中のかなりの部分がヨーロッパからの移民であるということになってくるんですね。ですから今までなかったような大きな変化が地球上に起こってきた、これが19世紀だ。これは全て陸と海のネットワークが大きく変わったからだと。人工的なネットワークが安定して、そして高速のネットワークがですね、ヨーロッパ人によって地球上に張り巡らされたからだということが言えると思います。それでは今日はこれで終わります。
歴史再発見、移動と空間の世界史第10回、今回は産業革命と鉄道、蒸気船と題して、元北海道教育大学教授の宮崎雅勝さんにお話しいただきました。次回はヨーロッパと従属する世界と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。